ありがとうございます。今彦坂さんの方から非常に詳しくお話がありましたけれども、どうしてこう千利休が出てくるかといいますと、その後の茶道の三千家というのが、いわゆる、表千家、裏千家、武者の小路千家とありますけれども、千利休がいまして、その三代目というか、千の宗旦という人がいまして、その三男、四男、次男がそれぞれこう表千家、裏千家、武者の小路千家と、それぞれの、流派を確立していくと。その意味でその、利休というのは非常にこう、日本の、茶道の中で非常に重要なポジションであったということが言えると思います。で今度はですね、少し話をですね、現代に引き付けまして、先ほど、南さんの方からも現代の話が少しありましたけれども、茶室空間がですね、現代の、例えば住宅において、どういう可能性を持っているかということを、少しお話をできないかなと思っております。で、その茶室空間とか、それから、いわゆるこう隙間ですね、そういうものはですね、建築史の中でも何回もこう交流していったというか、流行った時があったり、それから多少流行らなかった時があったり、そういう展開を見せています。で特にですね、例えばその1930年代にはですね、我々から見てずっと上の建築家、例えばその堀口清美であるとか、吉田磯谷さんであるとか、村野東吾さんであるとか、谷口義郎さんであるとか、そういった建築家の人がですね、実際に茶室空間とか隙間をですね、建てられていて、その頃はどうしてそういうものが出てきたかといいますと、例えばそのブルノ・タウトという人が、ドイツの建築家なんですけども、日本に来て、伊勢とか桂を見て、その日本文化論みたいなことを書いていきます。それに対してこう、日本の建築家は、もうちょっと違ったところに日本的なものを発見していくと。で、その日本的なものの一つが実は、茶室であったということも言えると思います。で、ちょっとそれからですね、翻ってこう、現代の建築家のことを考えた場合に、茶室というのは最もこう、自由にこう建築家がですね、腕をこう振る舞えるというか、いろんな側面もあると思うんですけども、住宅とか、それから建築物の中で、茶室空間があることで、その一層こう住宅が引き立つというか、そういう効果もあるんじゃないかと思います。で、先ほどですね、ちょっと南さんの方からいくつか現代的な茶室の話が あったんですけど、南さんから五十嵐さんの方からですね、建築史における茶室空間とか、隙間の意義であるとか、それから現代の建築家の、茶室が、どういう意味を持っているかとか、そういう話をしていただければと思うんですけども、よろしいでしょうか。
マスカ君が大体もう近代式の話だから、むしろ今日のダンボール茶室の、現代性についてもう少し、せっかくなんで残り時間少ないし、もう一回回ってくるか分からないので少し話したいと思うんですが、おそらくダンボールで茶室を作るって聞いた時、皆さん頭で想像されてたのは、ダンボールの、面がそのまま壁になってるの多分普通想像すると思うんです。僕も実際最初に山田さんにダンボール茶室のアイデアを聞いた時はそうだと思ってたら、実際ここにあるように積層してるわけですよね。で、その作り方がちょっと実は全然思ってたのと違ったのがまずすごく驚いたんですね。で、これ言ってみたら積んでいくわけですから、ちょっと日本の従来の建築の作り方と違うし、あえて日本自体汗倉作りみたいなこう積むわけログハウスでもいいんですけど、で、一見意外なんだけど、ただよく考えてみると結構なるほどなと思うところがあって、これ山田さんのホームページから取られてるもんです。彼はすごくコンピューターで図面を書く、マニュアル本を書いたり、彼自身非常に得意で、先ほどちょっと出てた笹田学園も僕見せてもらった時に結構驚いたのが、まるでコンピューターの図面通りにできている、非常に精緻に立体の CG で3次元でコンピューターで作って、でそれでかなり細かい立体のチェックもして実際に作ってるんですよね。で、そうやって考えると、その段ボールをこう面で積層して作るって、実はとってもある意味現代的なコンピューター感覚だなと思うんですよ。それどういうことかっていう、例えば今技術で3次元の立体物をスキャンするって発想なんですよね。つまり何かこういう立体物があった時に、それをこう下からずっとスキャンしていって、3次元のボリュームを計測して、でそれをもう一回そのままこう、そのままこう立体物としてもう一回作り出すっていう、そういう技術が今あるんですよ。でそうやって考えると、 今下で展示されているあの段ボール茶室ってこうまるで3次元でこうスキャンしてそれがそのまま順番にバーッと出てくる感覚ってすごい似てるんですよ。まあ、こういうのはまあ映画とか漫画でもちょっとあんまりこれはいる人は分かんない。例えばガンツっていう漫画で異次元空間にこう伝送される時ってまさにそういうスキャン感覚でこう、まあ、CT スキャンみたいな感じですよ。人間の CT スキャンでもこうダーッとこうダメなの切っていくわけじゃないですか。それがこう少しずつ異次元空間に転送されるんですけど、まあ、そういう意味で実はまあ、ダンボール茶室っていうのはなんか結構実はとてもドライな感じがあってですね、最初に想像したのはだいぶ違うんだけど、実はそういうで、あとまあちょっとさっき出てたなんでダンボールか、まあ、もちろん大量に安く入る素材だし、最初の多分コンペの時にあれ30万円ぐらいの値段設定があったんで、多分そのコストの中で確実に精度の高いもの、作るっていう、まあ、そういうところから多分素材の選定も一番最初はしたんじゃないかと思うんですが、まあ、そういう、まあ、すごくだから茶室って今とても伝統的な要素でありながら、その作り方の発想によっては極めて現代的な、その僕の中ではとてもコンピューター、まあ、この絵の通りなんですけど、そういうものをちょっとあれに関してはちょっと思ったんです。まあ、実際には学生が全部切り出して、図面に従って作ってるんですけども、だから本当はこれ究極的に言うとそこまで、自動生成できるような、まあ、もっと技術がね、進化したら多分可能になると思うんですけど、まあ、現時点ではちょっとここまで巨大なものを、そこまでやるのは大変なんで、まあ、実際には非常にこう、人間の手の技が入っています。で、あと、もう一つ実際に出来上がったものを見て、とても現代的だなと思ったのは、まあ、ちょっと結果的にできてるところもあるんですけども、まあ、下の皆さん実際にご覧になって、こう、まあ、その、段ボールをこう、積んでいくと、まあ、ハニカムになってる、こう、まあ、要するに、向こうが透けて見えるってことなんですけども、断面なので、こう、向こうが透けて見えますよね。あの感覚が非常に面白いなと思って、つまり、そのまま段ボールのこう、面を壁にしたら、絶対向こうは見えないんですけど、結果的にこう、積んでることによって、こう、視線が時々ふっと向こうが見えるっていう、見える見えないみたいなこう不思議な壁になってるんですよね。でこれはまあ別にある種この工法が結果的に導き出したものなんですけども、なんか僕はすごくそれは結構現代的な感覚だなと思ったんですよ、あれを見て。まあ実際現代建築の中でもこう壁がこう見えるとか見えないとか透過するとかっていうの結構最近デザインが非常に、好んで、追求されてるテーマの一つなので、まあ、その見える見えないで、それはまあちょっと、まあ、こじつけて言えばね、例えば先ほどもちょっと触れた裏熊戸っていう、 こう竹でぎっしり詰めてしまった、あれはまあ普通だったら窓だったらバーンと外の風景見せたらいいのに、こう竹をぎっしり積んでるから実際には向こうにあるものは見えない、でも光がこの隙間から漏れてちょっと向こうがほのかに見えるっていう、まあ、ある種裏窓的な効果が壁全体に浸透したというふうに、まあ、解釈できなくもないという意味で、まあ、今日のテーマであるその現代的な可能性という意味では、そういう素材を使うことによってそれが起きていると思います。あともう一つ、もう待ってこないことを想定して、あともう一点だけ、申し上げると、これも先ほど触れたんですし、まあ、南さんの講義の中でも出てきましたが、やっぱ開口部が本当に茶室建築が僕はとても面白いと、最近自分の研究室で開口部や窓のことをテーマに調べていて、窓だけからとにかく日本の建築歴史を記述していくとですね、本当ビッグバンが起きたかなぐらい多様なタイプの窓が登場するんですよね。でそれはさっき今日も何度か出てる壁に窓を開ける、好きなところに好きな形で開けると、これはまあやっぱその軸組構造でできていた日本建築の歴史の中ではやっぱ非常に面白い考え方。まあその手前に例えば禅宗用の時に、禅宗が入ってくる時に加藤窓っていう、まあ今日も中柱の横にある袖壁がくり抜かれてる、まあ実際もちょっととんがってるんですけど、あれ加藤窓っていうのが中世に日本建築に登場して、あれはやっぱ壁に穴を開けたっていう表現なんですね。でもそれは加藤まで一通りだったんですけど、それがまあ茶室になって一気に爆発的に増えて、まあそれは一方で、先ほど南さんも言ったように小さいからできるし、ある種、まあ構造と、まあ切り離して衣装を、 まあ、自由に設定するっていうんですかね、まあ、構造から、だから構造から窓の形式が決まるっていうよりは、まあ、構造とは別に切り離して開口部を設定できるって非常に自由な、まあ、それは好きでもあるんですけども、でこの感覚は例えば下地窓にしても本当にわざとらしくこう塗り残して、あの要するに普通はそのまま壁を塗り込めるんだけど、塗り残したかのように下地窓ってできる非常に技巧的な操作がある。これなんか例えばもう完全に僕 の, そうあの個人的な連想なんですけど、コム・デ・ギャルソンのすごい最初の頃になんかセーターが破れたようなやつありましたよね。あの発想とすごい似てると思うんですよ。破れたようなセーターをなんかすごい初期の頃にコム・デ・ギャルソン発表してるんですけど、下地窓なんか見ると僕それを思い出すんです。そういう意味で実はすごい、ね、ディコンストラクティビズムで、これは入江さんの専門でもあるんですけども、まあ、あるその形態がこういろいろずらしていって構造と衣装を切り離した時に出てくる様々な可能性はあって、まあ、そういったものがまあ多分、まあ、今またこう現代につなげて考えると、まあ展開可能なテーマかなというふうにちょっと思います。
まあ、今日いらっしゃってる方はですね、お茶に何かこう関心があったり、その非常に詳しい方か、まあ、あるいはその茶室っていうものに、まあ、興味を持たれている方か、もしくはその延長で例えば住まいとか日本文化に関心がちょっと、まあ、お持ちになられて、来られている方が、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなっていうふうに想像するんですけども、例えば今日のお話をですね、ちょっと皆さんの方にある意味その質問をするような形で、自分が例えば住む場所、あるいはその自分が家を作ると考えた場合に、茶室を作ろうと思うかどうかっていうと、まずあんまり思わないと思うんですね。お茶を習っている方でも、自分の家の中に茶室を作るっていうのは、まあ、非常にこう贅沢な、行為のように思うし、まあ、いわゆるその不振動楽の代表のような感じにこう感じるんじゃないかなって、おそらくはそう思うんですね。僕だって自分がもし家を作ると思ったら、そうなると思うんですね。で実際に僕も設計の仕事をさせていただいてて、茶室を作ろうかなっていう話が最初の段階でできても、まあ、実際にできたことはどうしようもないですね。ただし、少し問題をずらしてですね、例えばお家の中にその和室を作るかどうかっていう話っていうのは必ず出てくるんですね。和室を作るかどうか。例えば全部フローリングにするのか、一部畳敷きにするのかっていう話は必ず出てきて、で、和洋折衷の問題っていうのは日本のその建築の歴史の中でも、まあ、いろいろ昔からありましてですね、つまり洋間があって、それから和室があるような形にするのか、まあ、あるいはもう全部畳にしちゃうのか、もしくはその、まあ、フローリングとかですね、カーペットとかそういったものだけで建築を作るのかっていうのは、ここにあるその住宅建築のもそのいろんなそのパターンがこうあるっていうような感じになっていると思うんですけれども、そうした場合に、和室を作ろうと思うとですね、茶室っていうのはいろいろ参考になるところがあるんですね。でも、もともと茶室の原型っていうのは、金閣寺の師匠自動不動っていうふうに、まあ、今一応歴史には言われていて、そこには床の間はないんですけれども、床があったりですね、それから今、岩井さんがお話しされた様々な窓があったりとか、それから天井の衣装ですね、まあ、床も含めて、まあ、そういった様々な建築的な要素っていうものを考えるってことは、その和室をデザインするっていうこと、まあ、和室を建築空間の中に組み込むっていうものにおいては、非常に参考になったものがあります。それからもう一つはですね、先ほどもちょっとお話ししましたように、茶室っていうのはいわば非常に無駄な空間、無意の空間なんですけども、自分の住まいとか建築空間を考える場合に、逆にそういったところから基準点にして考えていくっていうのは非常に重要なんですね。つまり、例えば自分が住まいを考える場合にですね、キッチンがあって、それが居間があって、寝室があって、で、もしもそれ余裕があったら茶室みたいな無駄な空間を作ろうって思うのではなしに、逆にそういったその、非常にこう精神性の高い無駄な空間から建築を考えて、全体を構成していく。まあ、ちょうど今僕は横浜で住宅の設計を2軒やってるんですけれども、それはですね、最初にもう中庭ありきから出発したんですね。とにかく中庭っていう贅沢な空間だけは最初に決めてしまって、そこから空間を構成していこうと。つまりその無駄な空間であることによって逆に豊かな空間を作る基準点になるっていう、まあ、その可能性を持っているのが茶室空間じゃないかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。北川先生、中野先生、入江先生の方は何か付け出すこととかありますでしょうか。特に、なければですね、まあ、最後、僕もですね、まあ、その実際にそのジョアンの茶室、実際にまあ山田さんの、まあ、設計図に従ってこう作ってみて、 やっぱりちょっと空間入って思うのは、実はそのジョアン自身の中にも非常にこう現代的なところがあるというか、一番最初の五十嵐先生の方から話がありましたけれども、まあ、入り口のその作動口から入って斜めにこう、まあ、壁があるんですね。三角形の鱗板という、まあ、板敷きがありまして、でそこにこう斜めにこう、まあ、壁があって、それはやっぱり非常にその頃の、日本の建築のことを考えると珍しいその作り方だと思います。他にも、まあ、その頃で、先ほど名前が挙がりましたけども、小堀遠州という人がいまして、小堀遠州もやはりこう斜めの、まあ線を使うと。日本建築史においては非常に珍しいもので、まあ、実際には、まあ、それがあることで茶道口から給仕をしやすい、それから茶道口と給仕口を兼ねているという効果もあるそうですので、実際にその非常にコンパクトな空間をいかに使うかということを、まあ、考え抜いた末にできた空間であるかなというふうに、まあ、非常にそのジョアン自身の中に現代的なものを並んでいる空間であるように、思いました。
じゃあ、ありがとうございました。これでですね、今日の、セミナー空間の可能性を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。